인수 인수 어지 사다 인수고 여기 바리새인들과 같이 있는 예수와 카레렌 자들에게 이르되 아나타와 키스도에 대해 どう思いますか? 카레가 다른 것입니다. 카레가 예수입니다. 다비데의 것입니다. 예수와 카레니 다니 이르되 それでは どうしてダビデは御霊によって彼を使徒へ 主は私の死に言われた。私があなたの敵をあなたの足の元に立たせるまでは私の身の座に聞いていなさい。と言っているのですか。ダビデはキリストを使徒呼んでいるのだ。どうして彼はダビデの子なのでしょう。それで誰もイエスに一言も答えることができなかった。またその日以来、
もはや誰もイエスに会えて質問をするものはなかった。おはようございます。おはようございます。お祈りをいたします。心をしていただけると感謝です。主イエスキリストの父なる神様、先立つあなたの愛に許されてこのところに呼び集められたことをありがとうございます。 一週間の旅路を振り返るときに、主を本当に主をあなた自身を信頼せず、また様々な形で神様心を騒ぎ、様々な形で主が喜ばれないことを喜んでしまい、また主が悲しまれることを悲しむことのできない心であったことを思います。主をどうか憐れんでください。愚かなものが立てられておりますが、このものを清め、 主がお語りになりたいことを語ることができますように助け導いてください。主よ、あなたは高ぶる者に敵対し、へりくだり者に恵みを授けてくださると聖書は語っております。どうか主を主の前にへりくだり、御前に主をひざまずいて主の御声を静かに聞くことができますように、主をお語りください。しもべは聞いております。 愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日のメッセージはダビデが主と呼ぶ方、そのような題でお話しいただきたいと思っております。主法をお持ちでしょうか。いつものみ言葉のところを見ていただきますと、いつもの起承転結の部分に4つに分けております。順番に見ていきましょう。 まず事の起こり、木の部分ですが、今日の部分はイエス様からパリサイ人に問いかけていく、そのようなことが事の起こりになっております。パリサイ人たちが集まっているときに、イエスは彼らに尋ねて言われた。あなた方はキリストについてどう思いますか？彼は誰の子ですか？これが起承転結の木の部分、事の起こりです。 これまではイエス様がいろんなような形で質問を受けていました。それを受けてイエス様が答えていくということがありましたが、今日はイエス様から問いかけをしていかれます。キリストは誰の子ですか？そのようなことをパリサイ人に問いかけていきました。彼は誰の子ですか？キリストについてどう思いますか？これは聖書が問いかけているとても大切なものです。 教会のことをキリスト教会と呼びますけれども、それはですね、キリストを中心としたキリストについての問いかけ、キリストについてどう思うのか、誰だと考えるのか、それがこのキリスト教の要になってまいります。そのことを一番大切なことをイエス様は問いかけたのでありました。その部分を受けてパリサイ人たちが答えてまいります。 彼らはイエスに言った。ダビデの子です。もちろん救い主はダビデのというふうに表現されることもありますが、彼らの言葉の中にはダビデの子供だから、あくまでもそこには上から目線があったように思います。見下げていくような、馬鹿にするような形で誰なら子供でしょというような形で、それぐらいにしか思わない、 人間的なレベルでしか考えない彼らのキリスト像がありました。それに対してイエス様は転じてですね、 旧約聖書を紐解き、そして彼らが何も言えなくなってしまうようなことを語っていかれます。起承転結の点の部分ですが、イエスは彼らに言われた。それではどうしてダビデは御霊によって彼を主と呼び、主は彼の主に言われた、私があなたの敵をあなたの足の下に従わせるまでは私の右の座についていなさいと言っているのですか。ダビデがキリストを主と呼んでいるのなら、どうして彼はダビデの子なのでしょうかと問いかけています。断崖の中が、皆さんの聖書にありますでしょうか。このイエス様が引用なさった、旧約聖書の言葉を、一緒に開いていきたいと思います。詩編になりますが、旧約聖書詩編、110編、詩編の110編の一節に今日イエス様が引用なさった、御言葉が出てまいります。110編はダビデの賛歌と、かつて羊飼いでありましたけれども、神様に油注がれてやがてイスラエルの王様になっていったあのダビデでありますが、ダビデ王様の賛歌として詩編の110編は有名な賛歌であります。その一節をイエス様は引用なさっていかれます。ダビデ自身がキリストのことを主と呼んでいるよというのです。一節、110編の一節、もう一度お読みいたします。旧約聖書の、ところで読みます。主は私の主に仰せられる、私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていよ。新改訳聖書は、この太字の主という言葉と、太字ではない普通の主という言葉で、訳を使い分けております。太字の主と書かれているところには、あの聖なる4文字が記されています。ヤーウェというふうにおそらく発音するのだと思いますが、天地万物を作られた主、私はあるとおっしゃる主、その方が私の主に仰せられると記されています。一節の太字の主と、太字でない主は微妙にヘブル語の元々の言葉で読みますと、言葉が違います。太字のところには4文字の聖なる神様の名前が記されていますが、太字でない主のところにはいわゆるアドナイ、ご主人様という言葉が使われております。しかしダビデ自身がですね、私の主アドナイと、キリストについて、語っているということを、イエス様はおっしゃるのです。私の主キリストに、天地万物を作られた主なる方が、父なる神様がこう言ってらっしゃる、私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていよ。先ほど使徒信条というものをですね、一緒に告白いたしましたが、この絵の書いてある修法の方ですね、表面の、左の一番下のところに使徒信条がいつも印刷しております。改めて見ますと、キリスト教のいろいろな文章の中にはこの主という言葉がとてもたくさん出てきます。もう一度使徒信条を最初から見てみますと、我は天地の作り主ということでですね、まずこの作り主、創造主である、そのような主である神様のことが告白されていきます。はじめに神が天と地を創造したという言葉から聖書始まりますが、そのようなすべてのものを作られた作り主、そのような父なる神方を、全能の父なる神を信ずと言われています。そしてその後、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ずと続きます。ここでも私たちの主、その方はイエス・キリストです、その方を信じますと告白しています。そしてイエス様と呼ぶ代わりに主はという形で、そのイエス様のことを順番に告白していきます。聖なる神様の霊によって諸女であったマリアさんのお腹の中に宿って、そして乙女諸女であったマリアさんより生まれてきて、そして時の権力者ポンテオピラトのもとで 苦しみを受け、そして十字架につけられて殺されていく、死んでお墓に葬られていく、黄泉に下っていく。しかしお墓がおしまいである方ではなかった。永眠されたわけではなかった。三日目に日曜日の朝早く死人のうちよりよみがえられた主、よみがえりの主、そして天に昇り、ここに出てきます今日の全能の父なる神の右の座に、神の右に座したまえ。実は今日イエス様が引用なさっている旧約聖書詩篇110篇の一節はもうすでに成就されています。イエス様が復活なさった後、約40日間この地上の人生を総まとめとしてですね、復活なさったお姿でたくさんの人たちに現れていかれました。その後イエス様は天に昇っていかれたんですよね。昇天された。今イエス様は肉体を持たれた形ではどこにいらっしゃるのか。もちろん霊的にはいつも私たちと共におられ、いつも私たちのうちにもいらっしゃるでしょう。しかし肉体を持たれたイエス様は今は父なる神様の右の座に、天にいらっしゃるのです。そしてダビデ自身がそのような方を、私の主人、私のアドナイ、私の救い主、私の作り主、または私の助け主、慰め主、さまざまな形で、この主という言葉を、言い換えることができるかもしれませんが、そのような方としてダビデ自身がキリストを主と呼んでいる。そうであれば、どうしてダビデがキリストを主と呼んでいるのならば、キリストはダビデの子なのかだろうかと問いかけております。パリサイ人たちの答えは、キリストはダビデの子ですということでした。しかしイエス様は旧約聖書を紐解いて、キリストはダビデの主じゃないんですか、ダビデが主よと呼びかけている方がキリストではないんですか、単なる子供じゃありませんよ、そのように語っておられます。そして何を隠そう、そのことを語っておられるイエス様ご自身が、ダビデが主と呼んだイエス様、キリストであられます。キリストの教会に行きますと、イエス・キリストというふうにですね、イエス様のお名前をご紹介いたします。で、名字と名前だと勘違いなさる方も多いかもしれませんよね。しかしイエス・キリストというこの短い、表現は一番シンプルな信仰告白です。イエス様が主です、イエス様がキリストですという信仰告白なんです。ですからテレビの公のテレビとかではですね、イエス様をキリストと言わないようになんていうことを言われるかもしれません。イエス様をキリストと認めるとですね、それはキリスト教になってしまいますから。しかし聖書ははっきりと旧約聖書においても主と言われていた方は、実は新約聖書においてクリスマスにお生まれになり、人となられた神ご自身である主イエス・キリストこそキリストを救い主であられる、メシアであられる、そのことを語っております。注目すべきは、先ほどのイエス様が語った中でですね、ダビデがどのようにしてキリストを主と呼んでいるのか、そのことに触れておりました。それは私たちもどのようにすればイエス様を主とお呼びすることができるのか、そのことにもつながってまいりますので、改めてそこを確認していきたいと思います。マタイ22章の43節の言葉ですね。マタイに戻ります。マタイ22の43節、改めてご覧ください。イエス様はパリサイ人の人たちに言われました。それではどうしてダビデは御霊によって彼を主と呼んでいるのかと書かれていました。意味深なとても大切な言葉は御霊によってという言葉です。人間の考えとか人間の思いではイエス様をキリストですと告白することは絶対にできません。それができる人は聖霊なる神様がうちに働いて、そして理解を与えてくださっているのです。 そのことをパウロという人物も手紙の中にちゃんと書き記しておりますので、その箇所も確認していけたらと思います。コリント人への手紙、パウロが当時のですね、ギリシャの非常に有名なコリントという町に向けて手紙を2通ほど書きましたが、その第一コリントの12章3節というところを見ますと、どのようにすれば私たちがイエス様のことを主です、キリストですと告白することができるのか、それはまさに神業である、人間業ではないということが、確認されていきます。第一コリントの12章の3節、新改訳聖書第3版ですと335ページぐらいになるでしょうか。コリント第1の12章の3節を読みいたします。ですから私はあなた方に次のことを教えております。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。これが御霊によってダビデがキリストを主と呼んだということの別の表現でしょう。聖霊によるのでなければ、聖なる神の霊、あるいは神ご自身の御霊によるのでなければ誰もイエス様のことを主と口にすることは、告白することはできませんと書かれています。もしも皆さんがイエス様こそ私の主です、イエス様こそ私の救い主ですと信じることができて、告白することができているならば、それはすでに聖霊を受けています。聖霊の働きの中でその告白が与えられています。人によってはですね、異言を語ることができなければ聖霊を受けていないとかですね、いろんなことを言うことがありますが、そうではないですよね。異言とかいろいろな御霊の賜物はそれぞれに別々に与えられています。みんながみんなが与えられるものではありません。しかしイエスは主ですという告白をすることができているならば、それはすでに聖霊の働きの中で、聖霊の導きの中で聖霊を受けて、そのような告白をすることができている。これはまさに奇跡だと思います。いろいろな奇跡がありますが、イエス様を主、イエス様をキリストと認めること、たとえ命を懸けることになっても、それがキリスト教にとって一番大切なことであります。そしてそれはまさに神業であります。ダビデはどんな意味でイエス様をキリスト主と呼んでいたのでしょうか。改めてですね、あまり難しい話にならなくて、とても分かりやすい形で主という言葉は一体どういうイメージかなと、思い巡らしながら聖書を読んでおりましたら、あ、そうだ、あの箇所を皆さんと一緒にご紹介、分かっちゃっていけば、このダビデがイエス様のことを主と呼んでいる、そのことが自分の信仰告白にも、つながっていくのではないかと思いますので、最後に、詩編の23編を開きたいと思います。聖書の中で、世界中のキリスト教会の中で主の祈りとこの詩編の23編は本当に世界共通ではないかと思います。教団が違えど、教派が違えど、カトリックであろうとプロテスタントであろうと関係ありません。これだけは本当に共通していると思います。主の祈りとこの詩編23編、これはイスラエルあたりに旅行してもですね、必ず共通の、親しまれている詩編の中でも一番親しまれている、この、ところではないかと言われていますが、詩編23編、そこにダビデの賛歌が出てきますが、彼がどんなことをイメージして、ダビデがイメージしている主という方は、ダビデがイメージしていらっしゃるキリストという方はどういう方なのか、非常に分かりやすい、この素敵な詩を一緒に味わっていきたいと思います。詩編23編の1節から6節をお読みしますので聞いていてください。ダビデの賛歌。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を 緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導いてくださいます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。なぜなら、主よ、あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。まことにアーメン。私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくる、追っかけてくる。私はいつまでもいついつまでも主の家に、神の家に、ベテルに住みましょう。これがダビデが賛歌として歌っているキリスト賛歌なんですけども、ダビデにとって主と呼ばれる方、ダビデにとってキリストとは、そのダビデがですね、いつもお祈りして、いつも一緒にいてくださった主という方は、どういう方か、彼が非常に詩的に表現しました。一言で言うならば、ダビデにとってこの主と呼ばれる方、ダビデが主と呼ぶ方はどういう方なのか、それは私の羊飼いになる方なんですということです。主という言葉を日本語にするとあまりピンとこないかもしれません、ご主人様みたいな感じの意味があるかもしれませんね。でもダビデほどの豊かさを、この羊飼いという言葉をですね、持ってくるならば、聖書が言わんとしている主とは一体どのような素晴らしい方なのか、少し理解できるかもしれません。ダビデは実際に自分が羊飼いとして羊を飼った経験がありましたので、その経験をもとにこれが、書かれたということですが、実際に私たちが羊飼いである方を、同じ方を主と見上げておるのです。イエス様こそ実にダビデが旧約の時代に、主は私の羊飼い、主が私の羊飼いなので、私はどんなことがあっても乏しいことがないです、主はいつも私のことを気にかけて、四六時中私のことを構ってくれて、緑の牧場に伏させ、憩いの水にほとんど伴い、そして私が落ち込んで死にそうになっている時にも、閉塞感にとらわれている時にも、その魂を、死んでしまったような魂を生き返らせてくださる。もう一度絶望的な、もう私の人生終わった、俺の人生はもう何もこの先良いことがないと思っていた時に、生き返ることができる。そして皆のために、神様のお名前が褒めたたえられていくために、私を本当に歩むべき道に導いてください。そして人生至るところに死が待ち受けております。ある日突然自分の葬儀が来るというのが人生でありましょう。しかしそうであったとしても、棺桶に片足突っ込んでいるような状況であったとしても、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、主よ、私は平安が与えられています、シャロームです。なぜでしょうか。主よ、どんな時にもいつもあなたが私と共にいてくださいますから、だから私はいつも心が穏やかで、夜もぐっすり眠れて、そしてまた元気に問題に立ち向かっていくことができます。すべての元気の源はあなたにあります。己こそ己の喜びではない、主こそ我が喜び、我が岩を、我が救いの盾。それは本当に素晴らしい詩編ではないかと思います。そしてイエス様はおっしゃいました。私は良い羊飼いです。良い羊飼いは羊のために命を捨てます。イエス様の自己紹介はいっぱいありますけれども、この私は良い羊飼いですという自己紹介は、まさにダビデが主と呼んでいた方がイエス様なんだということを確認することができるイエス様の自己紹介ではないでしょうか。 知恵の23編の主というところにイエス様のお名前を入れるとまた一段と身近になってきます。イエス様は私の羊飼い、だから私は乏しいことがありません。イエス様は私のを緑の牧場に伏させてくれます。憩いの水のほとりに伴ってくれます。イエス様は私の死んでいた魂を生き返らせてくれさって、イエス様の皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷をあることがあっても、もう私の人生ここで終わりかなと死を覚悟しなければいけないことがあったとしても、私はそこでも災いを恐れることがない。なぜなら私はそこでも一人ではないから。私も、この数年の間の中にですね、2回ほど全身麻酔の手術をいたしましたね、バイクでこけたことが原因だったんですけど、その時にですね、2回ほどあのストレッチャーに乗ってですね、手術室に行くという経験をいたしました。その時に本当にですね、皆さんの祈りもあったんですけども、こう主がですね、この聖書を通して語ってくださったのを本当に慰めでした。私は一人ぼっちで手術台に向かっていくのではない、イエス様が私はあなたと一緒だよと言ってくださって、一緒に手術室の方に入ってくださった。そこにも主は一緒にいてくださった。そしてですね、主の影の谷を歩くことがあってもまたですね、天国で目覚めるということではなくて、もうしばらく地上でお仕事しなさいよということで、地上の目覚めを与えてくださった。皆さんにも死を覚悟しなきゃいけないことがあるでしょう。健康診断でドキッとさせられることがあるかもしれませんね。あるいは運転をしていたときに、ああということで、本当にもう間一髪のところで助かるというようなこともあるでしょう。さまざまな形で、至るところに、別に山とかに行かなくてもですね、身近なところに死は潜んでいますよ。寝ているときにも心臓止まったり、血管詰まったりすることはあります。無呼吸症候群で知らない、眠っている間に呼吸止まり続けたら死んでしまいますよね。ですから寝ていてまた起きることができるというのもこれ奇跡ですよ。私たちは当たり前だと思ったら全てが当たり前で何の感謝も出てきません。しかし本当に毎日が奇跡の連続で、ちゃんと心臓が動き、呼吸が止まらず、血管がちゃんと詰まらず、そして目が見えたり耳が聞こえたり、あるいはちゃんと夜ぐっすり眠れて、おいしいものがおいしく食べれて、それは主が共にいてくださることによることではないでしょうか。誰のおかげなのか、おかげさまでと日本人はよく使います。でも本当によく考えると、誰のおかげなのか。あなたのおかげではありません。主イエスキリスト様のおかげで、あなたは今日も目覚めることができて、そして生かされています。決して自分の力で生きているわけではありません。生まれさせていただいて、生かされ続けて、背負われ続けて今に至っています。そして孤独の隣に、一人ぼっちの本当に孤独で背筋が凍るような、この木枯らしが吹くようなその心の隣に、いつもインマヌエルである、いつも共にいてくださる主はあなたの隣にもおられます。この詩編の23編は本当に豊かな詩編ではないでしょうか。そんな中でですね、ダビデが主と呼ぶ方はイエス様なんだ。そしてその方は羊飼いとして、良い羊飼いとして命を懸けて私たちを愛し、守り、養い、助けて導いていてください。どんなことがあっても私を見捨てることがない、生きることがない、私はあなたを離れず、あなたを捨てない。たとえ私たちが言うことを聞かずに勝手にどっか行ってしまって迷える羊になったとしても、主は100匹のうち1匹の羊がいなくなっても、1匹ぐらいいなくなってもいいかという方ではありません。99匹残ってるから大丈夫か、そういう方ではありません。イエス様ご自分で良い羊飼いの失われた羊の例えを語ってくださいましたね。ある人が羊を100匹持っていました。そのうちの1匹がいなくなってしまいました。そうしたらその羊飼いさんはどうしたでしょうか。 いなくなっていない99匹をそこに残しておいて、いなくなった1匹のために見つかるまで探しに出かけられました。惜しみなく浪費し、惜しみなくお金や労力や時間も浪費して消費して、その失われた1匹のために見つかるまで探してください。見つけたら、よく生きてたね、もう大丈夫だよって言ってですね、抱きかかえて担いで持ってきてくださって大喜びでしてください。一人の魂が主のもとに立ち返って見つけられてくれたらば、悔い改める必要のない99人の人に勝る喜びが天に沸き起こる。皆さんもそのようにして主に見つけられて、主に背負われて、ここに運ばれてきております。そして生まれる前から運ばれたものよ、あなたが年を取っても白髪になっても寝たきりになっても同じようにするよと主は約束してくださっています。 なるべく最後の最後までですね、礼拝に一緒にここに集うことができたらと思うんですけども、しかしある時にですね、私たちは体調がうまく優れなくなったり、さまざまな形で寝たきりになってしまうこともあるでしょう。あるいはさまざまな形で病床生活を、闘病生活を余儀なくされることもあるでしょう。しかしそこにも主が一緒にいてくださる。一人じゃない。それ本当に一番の安心ではないでしょうか。結論を申し上げていきましょう。起承転結の結の部分、結果的にこんなことが起こりました。それで誰もイエスに一言も答えることができなかった。またその日以来、もはや誰もイエスにあえて質問をする者はいなくなっちゃったというのです。一つの決着がついたということですね。今日のところで誰もという言葉が2回も繰り返し使われています。もはや誰も一言もイエス様に何も言えなくなっちゃった。誰もあえて質問をするようなことはなかった。もうなんていうんでしょうかね、戦いで言うならばこう完全にもう白旗上げてですね、はいすいませんでしたってもう降伏、無条件降伏みたいなことで、はい、あなたが正しい方です、あなたにもう口答えすることはできません、あなたが本当に正しい方ですねということを認めざるを得なくなってしまったわけです。彼らはすごすごと退散するしかなくなったのであります。イエス様は今日のところではパリサイ人たちに積極的に質問をしていかれました。それが事の起こりでした。あなた方はキリストについてどう思いますか、キリストってどういう方だと思いますか、キリストは誰の子供ですか。パリサイ人たちはイエス様に答えます。ダビデの子でしょ。しかしイエス様は言われます。それじゃあどうしてダビデは御霊によって聖霊によってキリストを主と呼んでいるんでしょうかね。旧約聖書詩編110編の一節、もう一度読み返してください。こんな言葉がありましたよね。主は私の主に言われる、言われた。ダビデはっきりとキリストに対して主と語っています。ダビデの子でなくてダビデの主である方がキリストではないでしょうか。誰も何も言えなくなってしまった。私たちは、新約聖書が与えられている時代に生かされております。この聖書があるからこそ私たちは豊かに豊かに命の水を汲み取ることができます。誰でも乾いているなら私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っているようにその人の心の奥底から命の水が溢れ出るようになる。今日命の水計画の素敵な方をお招きしておりますけれども、本当に私たちはですね、この聖書が与えられている恵みをぜひ、改めて味わっていきたいと思います。自分たちの国の言葉で聖書が読め、何冊も聖書を手にすることができる、これは祝福された中の祝福された人です。しかし食欲不振、霊的食欲不振になっている方も多いかもしれませんね。せっかくこの日本語で聖書を読めるのに読みたくない、食欲ない。しかし主は優しい方です。弱っているならば離乳食から、骨 当に、おかゆのようなですね、優しい御言葉から、そしてやがてですね、体力ついてきたならば、またしっかりと力がついていくような、しっかりとした固い御言葉を備えてくださいます。1分ほどお祈りをしていきましょう。それぞれ神様の前に応答の祈りを捧げていただけたらと思います。ダビデが主、ダビデが私の主と呼んでいる主イエスキリストを私たちも主と呼んで、救い主、慰め主、助け主、やがて来られる裁き主として、心の王座に王の王、主の主として受け入れるお祈りをぜひしていこうではありませんか。その方の声に素直に聞き従って、残りわずかなこの地上の人生を無駄にしないで、一度しかない人生を無駄にしないで、そして私の人生、イエス様のおかげで大成功でした、イエス様のおかげでこんなに素晴らしい永遠の遺産を残すことができました、永遠の遺産、永遠のレガシーを残すことができました、私の人生はこんなに祝福されてよろしかったでしょうか。そんな感謝とあふれる賛美を主にお捧げしていけたらと願います。それぞれご自分の言葉で祈ってみてください。声に出せる方は声に出して祈ってみてください。主、ありがとうございます。ダビデが主と呼んだ方、それはまさにクリスマスに人としてこの天から降りてきてくださり、私たちの良き羊飼いとして、前より羊であった私を、失われたものを探して救うために主はクリスマスに行ってくださいました。本当にありがとうございます。誰も聖霊の働き、御霊によるのでなければイエスを主と告白することはできません。これは本当に神業です。今私たちがイエスさんを主と告白することができているのは何という奇跡でしょうか。主よ、病気が一時的に癒されてもそれは本当に一時的な救いでしかありません。しかし主よ、死が終わりではない、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を保証してくださる救い主はあなたしかいらっしゃいませんから、神様、ますます私たちがあなたを主導したい、したい求めて、神様、いつも素直に主をあなたの御子に聞き従い、そして神様、本当に主を、さまざまな敵が目の前にいたとしても、主の力によって圧倒的な勝利者となっていくことができますように、また神様、最後の最後まで慈しみと恵みとが私を追っかけ続けてくる、溢れ続けるそのような器としてください。神様、日本とアジアと世界に仕えていくことができるしもべとなっていくことができますように、神様どうぞますます私たちをいつもキリストと共に良い羊飼いである主に結びついて、そこから離れることなく、神様あなたと共に、残りの人生を一瞬一瞬歩んでいくことができますように導いてください。まだイエス様を主と告白なさっていらっしゃる方々がいらっしゃるでしょうか。神様どうかそのお一人お一人のうちに働いてくださり、近い将来、神様、願くは今年のクリスマス、イエス様は私の主ですと告白して、一緒に神様、神の家族の食卓を囲んでいくことができるものとなりますように、主の御手にお祈りいたします。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。